見よ、初めのことは成就した。新しいことを私は告げよう。それが芽生えてくる前に、私はあなたたちにそれを聞かせよう。新しい歌を主に向かって歌え。地の果てから主の栄誉を歌え。賛美の歌を持って主を賛美いたしましょう。差し障りのある方は座ったままで結構です。お立ちいただける方はお立ちください。賛美歌21、165番を共に賛美いたします。実会を共に唱和いたします。そのままの姿勢でどうぞお願いします。実会は前の座席のポケットにパウチした紙がございますのでご覧ください。実会、我は汝の神、主汝を エジプトの地、その憂いたる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我の子か何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を御座に口にかぐべからず。 安息日を覚えてこれを防いとせよ。何時も父母を敬え、何時殺すなかれ、何時退院するなかれ、何時進むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立てるなかれ、何時その隣の家を貪るなかれ。お座りください。礼拝のお祈りをいたします。ハレルヤ。主イエスキリストの父なる私たちの神様、すぐ一週間はイエス様が十字架にかけられたことを覚え、昨日は沈黙の一日でありました。しかし神様、この春の日が柔らかく窓から差し込む死の年、2024年の復活主日の明日、主の礼拝に預かる幸いを心から感謝いたします。しかしすぐる一週間、この金沢元町教会の空っぽになった牧師館を手を入れるにつけ、羊の群れが牧者の意図を全く理解せず傷つけてしまったのではないかと、イエス様とその弟子のような何をしているのか全くわからない羊の群れであったのではないかと、イエス様を十字架につけろと叫び続けた群衆の一人であったのではないかと、情けないものであったことを心から懺悔いたします。しかしこのような群れに対しても主は傷ついた足を折ることなく、ほの暗い刀身を消すことなく、真実をもって道を示されました。一日の空白の時も開けずに新しい牧者を使わそうとされております。主のなされることがすべて時にかなって美しいことをまさに行われております。本日の復活主日礼拝が大沢正義水木牧師の最後の牧会となりますが、大沢正義水木牧師ご夫妻は実に主に忠実であって、この金沢元町教会に使わされ、何人もの受洗者を生み出し、生産を授け、結婚の儀をお与えになり、祝福を授け、葬りの儀を執り行われました。共に祈る時を与えられた、真理の道を示してくださったことを心から感謝いたします。そのロープにどうか主が握らってくださいますように。今この時の礼拝をここに集う一同と共に、主からの聖霊を送り集まることのかなわなかった者に対しても、それぞれの場において主の恵みをお送りください。同じ霊、同じ信仰をお与えください。そして実際に出会ったイエス様に、実際に出会った弟子たちから受け継がれている私たちの教会は、誠に主とお会いして今ここに共にいることを感謝いたします。主の御言葉を今から述べ伝えようとされている 大沢正義牧師に主からの御霊を送り強めてください。聞く私たちが心を開き、主よその通りですアーメンと答えさせてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美の歌をもって賛美いたしましょう。賛美歌326番、座りください。聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所はコリントの信徒への手紙第1 15章1節から11節です。新共同訳聖書の320ページ。コリントの信徒への手紙第1 15章の1節から11節までお読みいたします。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音にほかなりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。 すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り三日目に復活したこと、ケファに現れその後十二人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れその後すべての使徒に現れそして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから使徒たちの中でも一番小さなものであり使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。日本キリスト教団信仰告白を共に告白いたします。前の座席にありますパウチされている紙をご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の栄冠によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖殿なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いについて全く知識を我らに語る神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ聖書において証しせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたの。御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、その変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の意味を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公約の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊天を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりた方を待ち望む。我らは各信じ、世の生徒と共に、使徒信条を告白する。我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女・マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に立ちたまえ、賢い生きたびて 生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
イースター、おめでとうございます。
おめでとうございます。
主はよみがえられました。まことによみがえられました。それがすべてです。私たち教会の語る良き知らせのすべてであります。この復活祭、十字架におかかりになって死なれたイエス・キリストの死人のうちよりのよみがえりこそ、その祝いこそ、キリスト教会の始まりであり、力の源泉です。今日は年に一度の復活祭ではありますが、私たちキリストの教会は年に一度、主のご復活を祝うのではありません。私たちキリスト教会が週に一度集まる曜日を日曜日と定めているのは、この曜日が主イエスがご復活されたその曜日であるからです。つまり、私たちキリストの教会は毎週主イエスキリストのご復活を祝い、またそのインパクトによって生き続けている集団であります。キリストの教会は十字架におかかりになって死なれたキリストのご復活にこそ彩られております。キリスト誕生のクリスマスでもなく、聖霊降臨のペンテコステでもなく、イースター、十字架で死なれたキリストの3日目のご復活の出来事とその記憶が、私たち教会を生み出し背中を押し続けている今ここに渦巻くエネルギーであります。そうです、そこに教会のエネルギー源があります。そこに怖いくらいのエネルギーの渦巻きがあります。赤城善光という東京神学大学の教授を務めた神学者は、泥臭いキリスト教という短文を書いています。その泥臭さというのは、まあ古代の当時の2000年前の洗練された二元論的諸宗教の中にあって、教会の語るどうしても飲み下せそうもない死者の復活のメッセージのことを指して泥臭いと言います。死者の復活、それは現代社会だけではありません。古代においても不気味なメッセージでありましたけれども、そこにこそ教会の命があったんだ。そして私たちキリスト教会は不気味なキリスト教にこそ生き生きと生かされてきたのであり、この泥臭いキリスト教こそ伝えるよう召されているのだと、まあ、赤城先生は言います。不気味で荒々しく、あるキリスト者作家の表現で言えば襲いかかってくるものであり、それが私たち人間を捉え生かし救うのであります。その不気味で荒々しく襲いかかってくるお方こそ、ご復活のキリスト、生きておられるキリストであられます。私たちの命となっているものは、物分かりよく受け入れやすく整えられた端正な世界宗教などではありません。確かに私はこの聖書の中から抽出できる諸々の教えというのは立派なものであると認め同意するものであります。それは私たちの人生の指針となり、真っ当な歩みを作り出す深い知恵に満ちていることを認めますけれども、聖書に称えられるその深い知恵は必ずしも他のどの人間の知恵よりも素晴らしいかどうか、これは簡単に判断がつかないとも思っております。モーセの実戒を全ての人々に通用する普遍的な人間の土台とすべき 最高のルール道徳律と言い切ることができるかどうか。聖書の中のそれこそ箴言と呼ばれる書物の知恵が日本のことわざやギリシアの知恵と比べて飛び抜けて優れたものだと言えるかどうか。つまり私たち人間が生きていくための深い知恵の言葉を聖書から聞き取ることができる、これは同意いたしますが、その知恵にはまた普遍性があるとも思うのですが、それが唯一無二であるとか他のものと比べて頭一つ飛び抜けた最高の知恵だと言えるのかどうか。だからといって私は聖書以外に目移りして生活の拠り所を見つけれようとは思いません。結局のところ、まあ、つまりなんでこんなことを言うかといえば、私たちキリスト者の命が置かれているところというのはそういうところではないと私は受け止めているからです。私たちに語られ受け取られまた召され語っている福音とは、なるほどこれなら自分はしっかり立てそうだ、その上に良い人生が築けそうだと納得でき共感できるような知恵に満ちた教えではありません。死者の復活を語る不気味なキリスト教、死人のうちよりよみがえられた不気味なキリストのニュースにこそ我々が福音と呼ぶものがあります。そこにキリスト者が生まれ教会が立っています。使徒パウロは言います。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。あなた方が生活の拠り所としている福音、まあ、これなかなかいい訳だと思いますが、しかし原文ではあなた方がその内に立っている福音、その内側に立っている福音、まあ、そう直訳できる言葉です。私パウロから告げられたその福音を聞きあなた方が受け入れた時、実はあなたがその福音をあなたの内に蓄えたのではなく、そうではない、あなたこそその福音の内側に入れられたんだ。あなたは今その内側に立っている、すっぽりと丸ごとその福音の内側に入っている。あなたが現在いる場所はそこだ。私たちがその中に入れられてしまっているという福音、生活の拠り所となっているもの、私たちの命丸ごとがすっぽりとその中に置かれてしまっているところ、その福音、パウロはその福音の急所を最も大切なこととして改めてもう一度コリント教会に聞かせようと言います。3節、最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです、すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り三日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。これが最も大切な教えだ。まあ、一般的な感覚から考えてみれば、見るならばどう考えてもこれのどこが良き知らせなのだろうかと言いたくなるメッセージであります。キリスト者になるというのはこんな不気味なことを聞き受け入れなければならないのか。もっと理性的で説得的で普遍的でためになって役に立つ、そういう知恵の言葉が我々の伝えるべき福音として与えられているんだったら、これどんなに日本の伝道っていうのはやりやすかったかなと単純に思います。ところがそうじゃない。キリスト者を生み出し教会を作ってきたのはこの飲み下しがたい奇妙な死者のよみがえりの福音であります。 パウロは今日の続きの14節のところで、そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですとまで言い切ります。2000年間のキリスト教会が生み出してきた、まあ、様々な文化とか、あるいは文学とか、そういうなんていうか価値観とか、キリストがもしも復活してなかったらそれが全部無駄だっていうことにパウロは同意すると思います。でもちょっとそこまで言うのはやめてほしいと、まあ、私などは思ってしまうようなことでさえあるのです。しかし最も大切なことと語り出したパウロの言葉からすれば、まあ、パウロはこういう結論になるかなと思います。まあはっきり言いまして、ちょっとどうかしちゃっているような言葉なのです。使徒言行録26章24節で、まあ、パウロはそこでも死者の復活の福音を語るんですけれども、そこを聞いたフェストゥスという人が、パウロお前は頭がおかしい、学問のしすぎでおかしくなったんだと言った。まあそりゃそう反応するよね、もっともな感想であったと私は思います。ところがこれは勉強しすぎてぶっ飛んでしまったパウロの脳みそが生み出した物語ではありませんでした。今日の3節にあるように、最も大切なこととしてパウロが伝えたこの福音はパウロも受けたものなのであります。この福音、パウロがその常識の一線を越えてしまったような宗教的天才によって語り出したものではなく、ただ受け渡されたものとして自分はまた受け渡していると、そういう、まあ、彼のオリジナリティによるものではないというのです。なんでこんな死者の復活という奇妙な言葉を語るキリスト教会の福音をこのパウロという人は受け止めることができたのか、またこの人だけでなく教会という集団にまで発展していくようなフォロワーを集めることができたのか、まあ、謎と思われるかもしれませんが、本当はこれ全然謎でも何でもありません。全然謎でも何でもない、ごく単純なことです。6節以下、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうち何人かは眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。まあごくごく単純なことです。お蘇りのキリストに出会ってしまったのです。このお蘇りのキリストとパウロの出会いは使徒言行録の第9章であるとか、ガラテヤの信徒への手紙第1章にその詳細が書かれております。しかもこのご復活のキリストとの出会いの経験はごく少数の人に起こったことではありませんでした。すでにパウロが受けた福音の出来事を語る言葉の中に、受けたというその福音の出来事を語る言葉の中にもすでに500人以上もの人々に起きた出会いの経験であったということが語られています。そしてそのほとんど定式化された福音の言葉のうちに織り込まれたご復活のキリストの出会いは、けれどもこの定式化されたその言葉の中、この3節だけでとどまっているわけじゃない、閉じてない。それがつまり閉じているというのは、特別で稀有な、もう過去に属する特別な時間であった、出来事であったとは語られていない。そのキリストのご復活、死者のよみがえりを目の当たりにするという福音の出来事、もうパウロの時代にすでに定式化されたその出来事は閉じられておらず、パウロ自身の自分の身に起きた 生々しい出会いの出来事として付け足して報告されている。私たちキリスト教会の一つの常識的な考え方によれば、十二弟子の一人であったわけではないにもかかわらず、パウロという人が十二使徒と共に使徒と呼ばれる、まあ、特別な存在であるとみなされていますが、それはパウロがこのようなご復活のキリストとの生々しい出会いがあるからだというふうに理解されています。それはまあ間違いではありません。パウロはダマスコの途上におけるご復活のキリストとの出会いにより、そのお方から直接キリストの福音を述べ伝える使徒として召された。けれどもそれはご復活のキリストとの出会いが使徒と呼ばれる人々だけに限られた特殊な経験であることを意味していない。私はそう思っています。パウロはここで最後にパウロに現れた、私に現れたと語るご復活のキリストとの出会いですけれども、でもこれは最後ではなかったと言わなければならない。なぜならばパウロ自身が実にこの福音を語るとき、死者のよみがえりの福音を語るとき、現実的にそこで神の力が働き、キリストの死者からの復活を聞いたものとおよみがえりのキリストの間に結び合いが起きる、出会いが起きる、そのことを確信し経験し、それが彼の伝道であったからです。パウロが最初に書いたと言われる文書っていうのは第一テサロニケですけれども、まあ、つまりパウロが最初に書いたということは新約聖書の中では最古の手紙だと、最古の文章であるということですけれども、その最古の文章、第一テサロニケの2章13節以下でパウロはこういうふうに語ります。このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。パウロの語る神の言葉、福音です。十字架で死なれたキリストのご復活の知らせです。その一つ覚えの福音を語るとき、そしてその言葉が聞かれるとき、その言葉は現に生きて働く神の言葉となった。そしてその福音を聞く者をキリストに結びつけてしまった。そしてその言葉を聞いた者たちはあのご復活のキリストの権限に接した人々の群れ、まあ、つまり500人以上もの人々に同時に現れと語ったあの500人の中に含まれるユダヤの教会、つまりエルサレム教会に習うもの、つまり同じものにしてしまったって、そういうふうにパウロが言って、福音を語る言葉、まあ人間の言葉ですけれども、けれども人間がその福音を語るとき、その福音の言葉は神の言葉として生き生きと働き出す、現に働く神の力、神の言葉となる。そういう福音の言葉のことを歴史の教会はアナムネーシス、早期、思い起こすことと表現してもらいきました、参りました。アナムネーシス、思い起こすこと、キリストの出来事を思い起こし語ること、それを思い巡らすこと、アナムネーシス。でこのアナムネーシス、 まあ、思い起こすことですけれども、これただ過去の出来事を思い出すことを意味する言葉ではありません。キリストの十字架と復活の出来事が、その思い起こしが起こるときに、今現にここに現実化する、そういうことを意味する言葉として教会はいつでも理解してきました。だからパウロは神の言葉を語るとき、福音の言葉を語るとき、そこであなた方の中に現に働いている神の言葉と言ったのです。現にこの私において、あなたにおいて生き生きと働かれる神の言葉、そして現に今ここで私を、あなたをキリストのものとし、この貧しい者たちをキリストの教会としている神の力、福音の言葉、これは現実の力です。実際に私たちに触れていて、私たちを生かしているご復活とのキリストとの出会いであります。福音の言葉が語られるとき、キリストの臨在がそこに起こる、お蘇りのキリストの臨在がそこに起こる。それはまあ客観的な事実なんですけれども、けれどもその客観的事実がただ客観的に事実にとどまるじゃなくて、私の腹に落ちる事実としても経験され、受け止められると、そういうことが起きる。つまり私たちの全生活がこの福音の渦巻く力のうちに、イエス・キリストのとの出会いのうちに進んでまいります。それはつまり十節、神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりもずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。私たちはキリストの復活という最も大切な教えを教理として、また仰ぎ奉る世界観として持っているのではありません。ご復活のキリストの福音、それは生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですという、私とあなたの命のことです。それは遠くの方にあるものではない。だからご復活のキリストに会えないなんてことはありません。そのご復活の命に触れられないなんてことはありえません。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。あなたのことです。私たちは苦労しています、努力しています、戦っています、もがいています、潰れそうになります、でもなんとかやっています。私とあなたは悩み多き世の中をあっちにぶつかりこっちにぶつかり、まあそれでもなんとかやっています。しかし働いているのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みです。しかし生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。だから無駄じゃない、無益じゃない、虚しくない。我々は自分の人生の意味付けを自分で与えなければならないのではないし、 何とか価値を付け足さなければならなかったりするわけでもありません。そんなことはしなくてもよい。そんなことしなくてももう無駄にならない、無意味にならない、無益にならない、そういう命に生きています。キリストがそのあなたを生きておられるからです。それゆえまたもう自分を誇る必要もありません。でその裏返しとして劣等感を持つ必要もありません。生きているのは神の恵み、私のうちにおられる十字架とご復活のイエス・キリスト、そのお方だからです。だからある伝道者は言いました。だから私はいつも復活の主の肩に負わされて、主が生きたもうところについていく身となったのである。私がどんなに離れようとしても、両者を結ぶ釘はしっかりとして私を離してはくれない。キリストの背に私は全く重荷となって追われていくのである。私はキリストの背中に追われ隠されていくのである。キリストを着るというパウロの言葉はすっぽりと封筒の中に入れられたような姿を言うのである。これがあなたです。この事実を事実として受け取らせていただく。そこにあるのは感謝のみです。亡きに等しいものは主、ものを主は用いてくださる。亡きに等しいものを、まあもっと言うと主は生きてくださる。主が私を生きてくださる。どんな私でも主が私を生きてくださる。ご復活のキリストの誇示してくださると、なんていうんですかね、ご復活のキリストが生きてくださる丸ごとの私の命、丸ごとの私の日々です。そこには本当に感謝と賛美のチャンスがあるのみです。そしてそういう命や人生はこれは稀有なものじゃありません。特別なものだけど稀有なものじゃない、得がたいものじゃない、たまに一つ見かけるなんてものじゃありません。今日このイースターの礼拝でここに座り、このキリストの福音を聞く、この場におられる、またこの場にいなくとも自分の置かれたそのところで今この福音を聞いているお一人お一人が丸ごと神の恵みを、ご復活のキリストに命に結ばれたご復活のキリストの命を生きているのです。よりよりキリストの命に満ちた命があり、まあそうでもない命があるなんてことはありません。弱かろうが貧しかろうが罪深かろうが何もかも忘れちゃおうが、現にあるあなたの命丸ごとがそのまま丸ごとにご復活のキリストが生きておられる命そのもの、そのままそう信じている。今ここに50人60人60人分のこのようなキリストの命があります。誰と比べる必要もない、一人一人の丸ごと、そこに丸ごとのお蘇りのキリストの命があり、キリストの歩みがあります。だからそれは遠いものでもかすかなものでもなく、まあここに渦巻きうねっているものです。最近のニュースが報道しました、1グラムで、たった1グラムで地球を破壊してしまうという超高エネルギーの宇宙船、だから大阪公立大学を中心とする研究者グループによってアマテラス粒子と名付けられた、そういうニュースがありましたけれども、その 1グラムで地球を破壊しちゃうっていう高エネルギーよりも、もっともっと大きなキリストの命のエネルギーがここに渦巻きうねっている、そういうべきだろうと私は思います。今ここにうねっている。私は7年前、ここで初めてした第1回目の説教で、牧師交代というのは教会の危機だと、そう申しましたが、今日はそれを訂正させていただきます。来週私はもうここにおりませんけれども、それが何だというのでしょうか。牧師交代など危機でも何でもありません。なぜならご復活のキリストの生々しい命がここに渦巻きうねっているからです。牧師交代なんて危機でも何でもない。ここに集う人の数だけ、今ここにご復活のキリストの歩みがあり、この金沢に作られる生きておられるキリストの歴史の積み重ねがあり、お蘇りのキリストの命がうねりにうねってこの地を満たすのであります。それが教会ですよ。キリストの十字架からご復活まで途切れることなく、そこにある命はそのご復活の後も今に至るまで途切れることなく、キリストの体としてこの地上を歩んできた、あのキリストのご復活の体と連続している、この目で見て触れることのできる現実教会です。このご復活のキリストにより説教とサクラメントを委ねられた、あのご復活のキリストの体と連続している生けるキリストの体に組み入れられている人間の群れだ、教会です。そうです、最も大切なこととして今日皆さんが聞いているこのことは、世々の教会がチェーンのような連続の中で引き継いできた キリストの命です。それがパウロが最も大切なこととして伝えた十字架とご復活のキリストの福音の帰結です。働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。その通りです。私たち牧師夫婦の7年間の働き、長老会と教会の皆さんの働きのすべては、生きた神の恵み、生けるキリストの働きです。そのような皆さんの命であり人生です。このような命に囲まれて過ごしたこの元町教会での日々は、まあたくさんの危機がありましたけれども、やっぱり幸いな7年間だったのだと思います。そういう幸せな日々を私はここを去っても新しい教会で重ねていきますし、皆さんもここで新しい牧師と共に重ねていくのであります。それ以外ではありません。それ以外じゃない。牧師交代は危機でも何でもありません。どうぞ安心してください。ただいまより聖餐に預かります。この聖餐は教会がご復活のキリストの体に連なるものであることの確かな印の一つであり、キリストのご復活の命が私たちの生涯においてどれほど具体的で身体的なものであるかの印です。キリストがこの私を生きておられるのだというのは、これは心の持ちようの話ではありません。霊的な事実であり、また身体的な事実でもあります。永遠の事実であり、また歴史的な事実でもあります。つまり丸ごと余すところなくであります。捨てるべきところは何もありません。この朽ちていく体もお蘇りのキリストの体の連続の中にあります。このパンと杯に預かるとき、これは信仰的事実でありますが、同時に肉体的事実であります。誰もがこの命に預かるように招かれ、預かるように定められており、召されております。妨げるものは何もありません。洗礼を受け、聖餐に預かる、これは少しも遠くない、少しも難しくない、これ以上自然なことはない。キリストはあなたのために、あなたに代わって十字架につき、またお蘇りになられたからです。だから人間として最も正気の技として、私たちの方でも神の恵みに命丸ごと救い取っていただいていることをきちんと受け取る、十字架とお蘇りの生けるキリストに私丸ごとを生きていただく、このことをきちんと感謝する、ここにいるすべての方にとって虚しくない、無駄になることはない、死に滅ぼされないこの命がもうすでに用意され、キリストの一方的な憐れによってもう始められてさえいるのです。主は蘇られました。誠に蘇られました。そして今あなたを生きておられます。それがすべてです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちのために御子を十字架につけ葬り、しかしまた3日目に復活させてくださったあなたの御力を心より感謝いたします。誠にこのお蘇りの御子が私たちを生きてくださることを私たちの現実としてくださった、その幸いに感謝いたします。お蘇りのキリストがただただ今共にいてくださり、この私たちを生きていてくださることを喜び祝う、このイースターとしてくださいますように、これからの元町教会の歩みを、またここに集められた一人一人の洗礼を受けている者、受けていない者、長年この教会に通っている者、初めてこの教会の門をくぐった者、全ての者たち一人一人をこの生けるキリストが背負い運び、 共に生きてくださることを感謝します。どうぞお一人お一人がこの事実に今目を開かれることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。引き続き聖餐を祝います。
聖餐聖餅の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるようにパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約であり、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜、聖餐をお定めになりました。私たちは今、主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって私たちを罪からあがなってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえられた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の回避を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会は全ての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるように祈っています。聖餐とは不思議な食卓であります。その食卓に預かるふさわしさとは、ただ一点、悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくないものであること、罪人であることをわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしには生きることができないと、自分の無力を告白することだからです。あの洗礼の時から始められましたその告白を、この聖餐の旅ごとに私たち教会は新たにするのです。私たち教会の願いは、全ての方が自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされることを証しする、この告白兄弟共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることです。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ牧師長老までお申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエスキリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。 そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることがない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さ、いかに幸いなことか。身元に身を寄せる人、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れたもの、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。解散の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体です。続いて杯に預かります。 この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。生産感謝の祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御子の十字架と復活を覚え、この生産の食卓に預かることが許されましたことを感謝いたします。この生産のパンと杯をもってして私たちに触れたい、近づきたいと願われたあなたの思い、御子の思い、またその御手を感謝いたします。どうぞこの聖餐の食卓によって御子と一つとなり強められた私たちが、あなたが使わせてくださるそれぞれの場においてあなたのものとして歩んでいくことができますように、どうぞ新しい習慣助け導いてください。まだこの聖餐の食卓に預かることができない者たちがこの中にもいますが、けれども神様、あなたがすでにその一人一人を捉え、その手を握っていることを信じます。どうぞふさわしい時に、あなたが定められた時に、あなたが握ってくださるその手を握り返すことができますように、教会はそのために祈り語り続けます。そのための力をこの金沢元町教会に備え続けてくださいます。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。改めてお立ちいただきまして、賛美歌327番を持って主を賛美いたします。賛美歌327番です。
座りください。献金と感謝の祈祷をいたします。ご奉仕の方お願いいたします。
どうか新しい地でもそのたくさん与えられたものを生かしてさらに活躍されますようにお祈りいたします。さまざまな困難を抱えている方々とともに、あなたが特に強く力を注ぎ愛してくださいますように、ただいまお捧げいたしましたもの、どうぞ御国の上のためによってお使いください。この私により主の御名により御前にお捧げいたします。
鳥なしの祈りと 引き続き死の祈りをお祈りいたします。取りなしの祈りを司祭者がその締めくくりに、このお祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともにお捧げいたします。主の祈りと申しますので、続けて皆様とともに主の祈りをお祈りください。主の祈りの文面は座席前の紙にございます。お祈りいたします。主イエス・キリストの復活礼拝に預かることができまして、心より感謝いたします。イエス様からの復活の命、主から与えられた永遠の命を、たとえ私たちの肉体が滅んでも、私たちの名がこの世に生きた証として主の御旨に永遠に刻まれていると信じます。主から使わらされました、また新天地へ使わされる大沢正義、水木牧師夫妻とキリエちゃん、カナンちゃん、夏目ちゃんの行く末をどうぞお守りください。今ここに集えなかったお一人お一人を思います。心や体の痛みを抱える人、困難さを抱える人、主への情熱を失ったかのように見える人、私たちが手を差し伸べたくても届かないお一人お一人を、主の助けを必要とされている人たちに主が取りなして手を差し伸べてください。この当地で1月1日に発生しました能登半島地震で、家族を失った人たち、家を失った人たち、途方に暮れている人たちを覚えます。また能登県の教会では、和島教会の信者さんたちは市外に避難されていると聞きます。その生活が守られますように。この国では過去何度も地震が発生し、その度に想定していなかったということが明らかになっております。この地球も神様と共に生きていると言わざるを得ません。主の支配のもとにある私たち、現実のこととして受け止めております。世界に目を向けますと、なぜそんなことがと思うようなことが世の中で起こっております。戦争が長期化し、イエス様のお生まれになった聖地でも紛争が続いております。この国でも先の戦争で、キリスト者であってもなくても戦争の過ちを認め、二度と繰り返しませんからというふうに刻んでおりますけれども、一方で軍事技術は高度化し、戦い方が巧妙で複雑化になっております。さまざまな場所において憎しみ、暴力、先ほど礼拝で申しました実戒がどこ吹く風のごとく何でもありのような世の中になっております。先の夜の祈祷会では、エレミアを通して神様がイスラエルの民に何度も裁きを与えていることを私たちはつらく受け止めておりました。しかし神様は新しい契約を私たちに与えるとおっしゃられました。異邦人である私たちにも与えられた希望の約束です。世に主の新しい契約、すなわち福音を伝えるものとさせてください。 たとえ世の中が争いや混乱と困難に満ちた時代であろうとも、主が私たちの信仰を守り、私たちがこのくらい等身であっても広がって、世の中が温かく主の愛を照らすものとならせてください。この祈りを主が教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り、天に発します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の平になること地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何十ものありがなり。アーメン。正英の27番、祝福構想をもって次に報告をいたします。構想の時にはお座り、黙想をください。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。